旅鉄路線図。今回の路線は上花線です。この路線は富山県高岡市高岡駅から富山県南砺市上花駅までを結ぶ 29.9km の路線で、駅数は13。1897年明治30年に中越鉄道として高岡付近から福野までが開業、翌年に全通しました。今週もこの方をご紹介しましょう。
はい、富山県も担当するようになりました、鉄道ライター土屋武之です。
土屋さんです、よろしくお願いいたします。はい、上花線でございます。
上花線ですね、はい、
これ読めなかったです最初
白旗線とか読んだりして
白旗線かと思いました、お城の城に端っこの橋ですね、はい、はい、上花線と読みます。はい、これもあの先週の氷見線に引き続きまして、はい、高岡駅から、はい、出ている、路線となりますね。そうです、上花線といえば、はい、僕の中では、はい、チューリップ、
やっぱしもうあの辺りはチューリップの何と言いますか、名産地と言いますか、はい、栽培が盛んなところでして、まあ、あの富山県イコールチューリップというイメージは強いんですけれど、はい、その中で、まあ、特にあの栽培の中心となっているのがこの上花線の沿線なんですね、
うん、
はい、
まあ、窓の外を見て街の状況を見るとですね、はい、割とポツンポツンとしてるわけなんですよ、
はい、三居村ってやつですね。
三居村ってやつですね。
さあ、高校で習いましたでしょ
僕ね、これ習ってなかった。
習ってなかったですか？
あ、習ってなかったっていうか
忘れてました。
あの記憶から抹消されている。
多分居眠りしてたんじゃないですか。
もしかしたらそっちかもしれません、はい、あの三居村っていうのはですね、はい、あのまあ、散るっていう字にいるっていう字、はい、三居村って、はい、三居村ですね、はい、これはあの、まあ、通常その住宅っていっぱい集まるじゃないですか、
うん、そうですね、
集まってこう集合住宅みたいになるんですけども、はい、これは逆で、はい、ばらける、はい、ばらけて町をわざと作っている、
はい、あっちにポツンこっちにポツンと、
うん、っていう、町の作り方というか村の作り方でございます、はい、この砺波平野の三居村なんですけども、はい、これですね、そもそも、どのぐらいの時期から出来上がったものかというと、はい、16世紀末から17世紀にかけて、かなり昔からあるんですね、
はい
はい、この砺波平野の中にはですね、この砺波平野を流れる小川というんですかね、はい、これがあのしばしば氾濫したのでうん、その高台にこう、ま、家をこう、うん、かあの作ってその周りを水田と、はい、したということなんですね、うん、で一箇所にドカンと町を作ってしまうと、うん、まあ、被害が大きくなっちゃうので、うん、まあ、ばらけましょうということで、はい、家を作ると、はい、で一個一個の家の周りに森を作る感じがあるんですよね、はい、これはあのやはり北風ものすごい強いのが吹きますし雪とか、はい、大変なことになりますので、はい、その家を守るために一軒一軒に森がある、はい、屋敷森っていうのがあるというのがですね、あの窓の外で見る町としては非常に楽しめるものかなと思いますし、知らないと楽しめないものになります。
もちろんです、
はい、割とね淡々とした車窓なんですよね。
はいはい、そうですね、割と平凡といえば平凡ですね、
ね、はい、まあ、その高岡駅をずっとこう南の方に、はい、行きます、はい、途中砺波っていう砺波平野の名前がですね、はい、砺波っていうところがありますけども、はい、その手前に油田って書いた駅があるんですよ、はい、でもこれ油田じゃないんですよね、
はい、油は出ません、
油は出ません、油田、はい、油田と言います。油田という駅が、ね、面白い駅があります、はい、そのままずっと降りていきまして、はい、まあ、本当に淡々と上花まで行っちゃうという感じです、はいはい、やっぱり 見頃としてっていうか乗り頃としてはですね、はい、やっぱり4月の末から5月、
チューリップが咲く時期ですね。
そうですね、このぐらいになりますね、はいはい、
まあ、それ以外にですね、先ほど三居村の話も出たんですが、
はい、
もう一つ、まあ、見ていただきたいなと思うのは上花の町なんですよね。
あー、なるほど、
はい、で上花駅というのは割と町外れにある駅でして、もちろん駅の周辺にも家があったりするんですが、うん、上花の町の中心というのはですね、駅からですね坂道をずいぶん上がった丘の上にあるんです。
お
ー、なんでかと言いますと、うん、真ん中にですね浄土真宗のでっかいお寺があるんですね。
あ、はい、なるほど。
戦国時代にこの辺りは浄土真宗が盛んだったところでして、うん、一向一揆というこれも社会の授業に出てきたと思います。
ありました、ありました、
はい、の勢力が強かったところで、うん、要するに浄土真宗のお寺を中心に人が集まって、
門前町
で、しかも高台に固まって住むということは要塞としての、はい、
役割もあったわけ、
役割を果たしてたような町なんですね。それが今に続いて、その高台の上の町というのが城花、一つ残ってるのが城花なんです。
なるほど、はい、そういう歴史もやっぱり分かってからいかないとダメですね、これ。
そうですね、
うん、もうすっかりチューリップに心奪われておりましたけども、
はい、それはそれでいいですけど、はい、
ね、歴史すごくね、その、宗教とも、まあ、結びつきが深い。
そうですね、ちょっと日本の街としてはかなり異質の街なんで、ぜひあの駅ですぐの列車で折り返したりせずに城花の街を一回り してみてください。
おっと身につまされますね、
はい、
僕は感情を急いでしまいましたね、
はい、ぜひもう一度、
ね、城花線の城花駅で、はい、ぜひですね、この街の作り方、はい、歴史なんかもですね、はい、思い浮かべながら乗っていただくといいかなと思います。で、僕がそのチューリップに注目するということでいきますと、はい、4月末から5月の頭に、うん、ですね、ちょっと見どころがあります、はい、途中にある砺波の駅からですね、はい、少し行ったところに砺波チューリップ公園というのがあります、はい、これ、通年楽しめるということなんですが、はいはい、その近くに砺波三居村ミュージアムというのがあるわけなんで、はい、この辺りお花や歴史なども勉強する場所がありますね、はい、ここですね、ちょっと気になるものがありまして、はいはい、昔福野駅と接続されていた路線があったんですよね、
はいはい、下越の鉄道、下越線と言いますね。
そうですね、はい、下越の鉄道とか俺、はい、聞いたことが、あの、確かでもバスの名前であったかな、
あの今の万葉線が第三セクター化される前が下越の鉄道の経営でした、
はい、
で、あの下越のっていうのは加賀の加、はい、うん、で越は越中の越、
はい、
能は能登の能でして、
あ、
要はこの北陸富山、金沢周辺に路線を持っていた鉄道だったんですね。そう、最後に残ってたのが今の万葉線だったんですが、今はバス会社になっちゃってます。
そうなんですね、はい、これ昔本当に1972年、はい、もう40年前とか、はい、なくなってしまった路線ということなんですけども、はい、これルートがすごいですよ、はい、この城花線の、まあ、福野で乗り換えができると、はい、でさらに、ですね、北陸本線の、はい、あの山の中にあるあのイスルギ、
イスルギが起点でし
た
ね。
すごい、はい、こんなのあったんですね。富山地方鉄道がね、はい、かなり占めてるイメージがありますが、はい、昔この下越の鉄道っていうのもこの辺り走ってたんですね。でここで使っていた車両はですね、なんと関東の方にもやってまいりまして、関東鉄道でも一部、はい、使われたりしたと、
はい、
城花線の話になりますけども、はい、やっぱり、まあ、城花ももちろんなんですが、高岡ちょっともう一ネタあります、
はい、
高岡の駅、
はいはいはい、
ここはですね、駅そばが面白いらしい、
ね、面白いですよ
面白いらしい、
はい、
なんでかというとですね、駅そばの文化というのは、うん、まあ、大雑把に分けると、はい、東か西かで味付けが違う、
はい、全く違います
わけですね、はい、まあ、もう皆さんご存知かと思いますけども、はい、東の方は醤油ベースの、はい、まあ、黒いつゆですね、うん、西の方はだしベースのちょっとこう透き通ったつゆになりますね、
はい、
で、これがですね、この要するに高岡っていうのはそのまあ分岐点というか、
まあ、その、あの富山県自体が東西の文化の境と言われてますね。
ね、はい、そうなんですよね、はい、なので、ここの駅そばが面白いのが、うん、ちゃんぽんっていうのがあるんです。
ちゃんぽんですね。
ちゃんぽんっていうのは、はい、あの長崎にあるあれではなくて、
はい、
うどんとそばが混ざり
半分ずつ
あるというですね、はい、っていうか中間になってますよっていうところを楽しめる食べ物です、
ね、いっぺん頼んだことありますけどね、はい、なんか不思議な感じでした、
不思議な感じでしたか。味はスープはどうなんですか。
スープは関西系だったかなと思ったんですけどね。
本当ですか、うん、ね、醤油と混ぜて微妙な味になったら嫌ですけど ね皆さんもぜひこれ食べてみてはいかがでしょうか、はい、僕も食べてみたいですけどね、はい、やっぱでも駅そばで西の方に行った時の、はい、あの澄んだ出汁で食べる、
はいはい、
駅そば、
はい、
これがですね、旅情を誘うんです。我々は
そうですか、あれがもう我々はもうそばの味というかうどんの味というか
いつものっていう感じですよね、
はいはい、
関東の醤油のあれはどうですか。
馴染めません。
馴染めない。未だに
馴染めません。
やっぱり関西ですか。
やっぱり関西です。
なるほどね味もね、本当いろんなところでね、うん、それぞれ駅そばは違いますから、
はい、
この高岡駅の駅そば、うん、このちゃんぽん、はい、ぜひ皆さんご賞味いただきたいと思いますね、はい、
はい、
というわけで、今回はそばの話ではなくて、はい、城花線のお話でございました、
はい、
ぜひ砺波平野のチューリップと歴史、はい、ぜひ楽しんでいただきたいと思います、
はい、
花咲く三居村をのんびりと、城花線のお話でした。 というわけで今週の恋する旅鉄部はここまでです。
旅鉄部では皆さんからのダイレクトメッセージを募集しております。
はい、皆さんどしどし送ってください、皆さんからのメッセージ届いております。ご紹介したいと思います、はい、これは初めてですね。安尾 S さん、
ありがとうございます。
メッセージありがとうございます、昨日から、交通系 IC カードの全国相互利用サービスが始まりました。
そうなんですよ ね、
う
ん、
記念 IC カードは手に入りましたでしょうか、うん、ね、私は JR 和歌山駅に並んで記念イコカを入手できました。
すごい、
うん、どこも競争率高かったんでしょうね。今後も楽しい番組を期待しています。頑張ってくださいということでメッセージいただきました。ありがとうございます。交通系ね、
すごい大好評だったみたいですね。あの10社のキャラクターが並んで旗を持つようなデザインです、ね、すごい可愛かったですよね。
僕ちょうどこの日確かねイベントだったんですよね、はい、あのワンマンライブ で、はい、でその朝だったのでちょっと無理だったんですけど、どうでした？
あの JR 九州のスゴカーを朝7時から赤坂の馬屋で発売するっていうの で、
マジで
他のところは8時からなんですけど、うん、そのスゴカーだけは7時からにして、うん、はしごできるようにしようっていうのでやってたんですけど、なんかもうかなり400何人とか並んでもう即完売だったらしい。
うわ、
すごいですよね。東京でスゴカーを買えるってかなりレアなので。
そうですよね、うん、だって大体、まあ、あの僕もスゴカー実は持ってまして、はい、あの九州に渡ってすぐの小倉駅で買ったんですよ、うん、ピンクのね、はい、すごく可愛いやつ買ったんですけど、はい、やっぱりその現地でしか買えないみたいなのがありますので、うん、それ東京で売ってたんだ。
そうなんですよ。
なるほどな、
すごいですよね。もうなんかツイッターでスーコーカーとか JR 九州で検索すると、うん、みんな並んでる今何人ぐらいとか、コーヒーが配られたとかいろいろ書いてくれるんですよ。その中継を見てるのが面白くて
なるほどね、
無事買えた、次はどこどこに行くとか。
ねえ、もうこの日はもうスタンプラリーみたいな感じでしょうね。
そうですよ、
ね、これ皆さん何個ぐらい買えたんですかね。
ねえ、なんか何種類か集めるために仲間内でこうばらけて買ってる方もいたみたいですし、
本当に、うん、なんか全部並んでる写真とか見たいですね。
あー、見たい見たい、
はい、全部買いましたけど何かねえ、本当に全国のね、うん、あの IC カードがもう一堂に会するというか、はい、一つのねカードに収まってるというすごい貴重なですね、うん、記念 IC カードになりましたね、はい、安尾 S さんもですね記念以降買ったんだそうですよ、うん、いいなぁ、送ってください。
何枚買ったんでしょうか
ねえ、本当1枚ぐらいくださいって感じですね、皆さんからもぜひぜひ、メッセージ送ってもらいたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今日もいい旅を、いってらっしゃい。